皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世界秩序も信仰が決めるという話です。いや、私はとにかくたまげましてですね、その今回まあイスラエルでああいう事件がありましてですよね、まあその中で、トランプ氏がね、実はネタニヤフを大変憎んでたんだということが、まあ、今回よく分かったわけですよね。もともとなんかネタニヤフとトランプの関係緊張してたのは、まあトランプ1期目のですね、さまざまな言動からも明らかですね。なんか、トランプがあれはあそこイスラエル行った時ですかね、彼が来た時かな、いやイスラエル行った時ですね、イスラエル行った時になんか記者会見で最初なんかネタニヤフと握手しなかったことありますよね。なんかいやこれはなかなかのもんだと思ってたし、それから写真見てもですね、お前そんなこと言うのかよって顔してトランプがネタニヤフの顔に覗き込んで、でネタニヤフがですね、それがどうしたっていうばかりのね、ふてぶてしい顔をしてる写真とかありましたから、いやあれはなかなか緊張してるなと思いましたですね。しかしそのなかなかわからなかったのは、イスラエルっていう言葉使ってるからですよね。イスラエル支持という言葉を使っちゃうと普通にネタニヤフ支持というふうに聞こえちゃうんですね。だからまあいろいろ揉めていてもしょうがないやつだけど、まあこれ支えるしかないかっていうことで、ネタニヤフ支持イスラエル支持やってるのかと思ったら、今回全然違うってことが分かったわけですよね。要するにネタニヤフたちはテロリストなんです。あれね、シオニストでありますから、そのユダヤ教徒ではないわけで、嘘にユダヤ教徒ですね、あれね。だからそれは正統派ユダヤ教徒の人たちが言ってる通りで偽物でありまして、まあそれはもう前から、まあ、公然の事実で、みんなある意味では、知ってる人は知ってるわけですね。で正統派ユダヤ教徒がですねシオニストを偉く憎んでるってのは昔からみんな知ってるわけですけども、なるほどなと思ったのは、トランプたちがやろうとしてることっていうのは、要するにもう一回信仰の都にイエルサレムを戻しちゃうということだったっていうことなんですね。だからそのエルサレムにその大使館を移してトランプやったですね、そのこと今でもよく言いますよね、大使館をエルサレムに移したんだと。でも普通に考えるとですね、それなんかキリスト教福音派のね、なんかその物語を普遍したもので、だからまあ選挙対策かななんて一時思われたこともありましたが、どうもそういうわけでもないし、何すんのかなと。別になんかね、象徴的な意味といえば象徴的な意味なんだけども、それ以上何があるのかなと思ってましたが、要するに今回はイスラエルに救ってるあれをシオニストを追い出しちゃって、滅ぼしちゃって、でそのイスラエルという国をシオニストの国から信仰者の国に作り変えると。だからキリストユダヤイスラムの三宗教共通の聖地に戻すということですね。だからそのトランプ自身キリスト教でありますが、まずカトリックをですね、わけのわからんことやってるのを全部滅ぼしちゃったと。それからサウジのとんでも王家滅ぼしちゃって、今のサウジの王家はあれはだから正常化された王家ですね。であそこへ行ってサウジに行って一緒に剣の舞を踊ると、まあ実際にそのクーデターで追い出しちゃうのは、まあ、その後ですけども、まあだからよく見てると確かにですね、まあ、カトリックもそれからそのあれですね、そのイスラムもですね一応話をつけたと。まあメッカを持ってますからね。だからそういう聖地を、そのエルサレムに戻すという、まあそれやってたんだろうと思うんです、やってたんだろうと思うんですね。これはすごいことでありますよ。要するに、信仰をもとに世界秩序を組み直そうっていう話ですね。ついぞなんか今まで我々あんま聞いたことないね、中世的な中世の時代の話になんか聞こえちゃいますよね。その神の話がこの世界秩序に出てくるというのは、 教会の縄張り争いみたいなところではあるかもしれませんけども、真面目な意味でのその信仰というのはあまり聞いたことがなかったですね。でもまあトランプもプーチンも要するにあらゆる宗教を大事にして、ですから今トランプのところはイスラム教徒も結構トランプ支持者多いですよね。したがってまあいろんな意味でこの宗旨を問わず宗派を問わずその、まあ、信仰を大事にしようっていうことは明らかですね。で信仰という時によく何宗という言葉を、まあ、何宗であるかっていうことは皆さんこだわるんですけども、はっきり言って私に言わせるとあれはですね、何大学出たかってと同じだと思うんですね。その大学出てるとですね、まあなんかそのいいことがあるとでみんな大学行くわけですよね。まあ行かない人もいますけども、まあ結構今行く人で多くて、だからまあ本当に入学したければ誰でも入れる時代、選びさえしなきゃまあ入れる時代になってますよね。でも考えてみるとですね、はっきり言ってまあどの大学出ても大学では大学でなんですよね、はっきり言って。だからまあそれだけのことなんですね。だから例えばあの大学はいいとか悪いとか言いましてもですね、その入ってる人がいいか悪いかって全然別ですよね。社会に出てみれば分かりますけども、何々大学出ましたから素晴らしいとかっていうと、いやそうでもない人の方が逆に多かったりしますよね。だからなんかやっぱりその人個人とですね、大学っていうのは直接本当は関係ないわけでしょ、はっきり言って。昔みたいになんか学罰とかね、なんかそういうものある時はまたちょっと別ですけど、今なんかそういうのは基本的にないわけですから、まあ要するに何々大学出ましたって言ってですね、まあそうですかぐらいのもんですよね。そうすると問題は出てから学問が身についてるかどうか、出てからその勉強しただけのやっぱり教養が備わってるかどうかで、ここで見られるわけですよね。だからまあなんていうの、何々出たってですね、ちゃんと勉強してですね、ちゃんと教養を身につけて、ちゃんと発想豊かに行動できるようになって、それは素晴らしい人ということだし、いわゆるいい大学っても出たってですね、まあわけわからないことばっかりやっててですね、まあ試験対策ばっかりやってて卒業しちゃったと、何の教養も身についてないし、ろくなことがないと言うと誰も尊敬されませんですよね。私なんか実は信仰も同じじゃないかと思うんですね。それいろいろ違うっちゃ違うんですね。神道もキリスト教もイスラム教もユダヤ教もあといろいろありますけども、でもそれははっきり言ってその教団の話でね、何々教の教団がそれいろいろやってるだけの話で、正直言って一般の人は何教にいようが何教が出ようがですね、まともな信仰心が熱い人になってることが一番重要なことなんだと思いませんですか、ね、だからそのイスラム教徒でもキリスト教徒でもユダヤ教徒でもですね、要するにこのその人自身が何教かを問わずですね、立派な人としてこの世で活躍できて、信仰者としてやっぱそれなりのまあ何て言いますかね、自覚って言いますか、見識と行動能力を持ってれば十分立派なもんでありますよね。そうするとなんかその宗教者っていうのは、教団はなんかお互いに張り合ってますよね。あれ気に入らない、これに気に入らないってですね、教団同士お互い張り合ってますけども、まあ言ってみればそれは大学はね、その入学者の取り合いをやってさ、争ってるみたいな話で、はっきり言ってその学生には本当はあまり関係ないし、卒業生にもそらそら本当は関係ないんじゃないかと思うんですね。だから今トランプたちがやってるこのある種信仰をもとにした世界秩序っていうのは同じだと思うんですね。何教が出たから、何教出身者、何教の人だから偉いとか全然そうじゃなくて、何教でもよろしいから、ちゃんとした信仰のわかる人、良き神と共に生きられる人になってればよろしいですよって、そういうことでしょ今回は。これはだから言ってみると、まあどの大学を出てもいいですよと、別にね、それで立派な人になってもらったらそれでよろしいんですよということと同じだと思うんですね。これそうなってくると、やっぱりなんかこう一般の人にとってみると、あっちの教団でこう言われ、あっちの教団でこう言われ、教団にそそのかされていいことも悪いこともやってたって、なんかちょっと変ですよね。やっぱりなんかそれはそれとして、まあ教団の活動ってのはやっぱり大学みたいなとこだから、それはいろんな方針があっていろんなことをやってくれとか、まあ、金も集めるだろうしね、大学も授業料随分取りますもんね。だから教団もいろいろ金取るしね、あれじゃないこうじゃないいろいろ言いますけども、所詮やっぱりそこにいる人が社会でどれだけ活躍してるかで、良き活躍をしてるかで測られるわけで、 ですから別にそういう宗教教団に入っていなくてもね、立派な人は立派に卒業される、尊敬される、すなわち大学に行かなくても十分に尊敬されるし十分に活躍できると。だからどっかの教団に行かなくても、十分活躍できるし尊敬されるという、こういう形になってきたんじゃないかと思うんですね。これは私すごいことだと思うんですね。もちろんその大学ってのは研究っていう仕事がありますから、各教団ごとの研究はまあそれはやっていいと思うんですね。仏教もいろんな研究があるしね、イスラム教もそれは何でもね、研究するのはいいことだし、まあそれで研究してもらって大いに結構なんですが、一般の学生はですね、研究するために行ってるわけじゃなくて卒業するために行ってるわけですよね、はっきり言って。大学は卒業するために行ってるわけで、研究するために行ってるわけじゃないですよね。で、こう卒業した時に要するに立派になる人の素養が揃ってればいいわけだな。だからまあ宗教なんかも同じで、一般の人にとってみれば教義はどんなこどうかっていうよりも、その人がまあその宗教団体なりね、宗教を経験する中で立派な人になってればいいわけでしょ。そこのところが今一番問われてるわけですね。そういたしますとね、トランプたち、まあプーチンもそうですが、トランプやプーチンが進めてるこの世界秩序っていうのは、信仰のある人が世の中を動かしましょうという、そういうシステムだと言っていいと思うんですよね。武力ではもう世の中動かない。で、金の力だけでも動かない。で、武力と金が一緒になったのがディープステートですよね。まあ、そんだけ戦争も入ってますから、これはますますうまくいかなかったと。と、残るは、ラビー・バタラの社会循環論で言うならば、武力でも金もないったら教えの世界ですから。で、教えっていうのも、人のなんか、作った、ね、物語だとやっぱそれ限界があるんで、神からの啓示みたいな世界、まあ、宗教的な啓示みたいな世界がやっぱり最初にないと、うん、人の考えたいろんな理論っていうのはやっぱなかなか実を結ばないですよね。根底のところが揃わないから。で、根底の部分は神からの啓示みたいのがね、各宗教ありますから、まあ、どれでもいいから、まあ、とにかく身につけていただいて、でそれがいいか悪いかっていうのは、役に立つかどうかっていうのはまあ本人次第ですよね。まあ、とんでもなくずれてるの中にありますけどね、まあ、しかしそれはよほどずれちゃってる場合だけで、あとは大体こうごく一部を語ってるわけですね。全て語ってるもんってないんですか、どこ行ったって。全ては語ってないんで、大学もそうですね。法学部出れば法学部の勉強しますけども、あとよく分かんないでしょ。それから医学部出たって医学の勉強しますけど、他のことはあんまよく分かんなかったりしますよね。例えば医学部出てもあれ経営の勉強あまりなさんないですね、お医者さんってね。でもなんかそのおそらく経済学部出た人よりも自分で経営する人多いんですね、お医者さんってね。非常に大きな、ね、まあ、矛盾って言いますか、そういう状況に大学らしい縦割りになっちゃってるんですけども、まあだからそういうね、なんて言いますか、この所詮大学で学んでも全ては分からないですから、あと全部自分で学んでいくわけだね。で、学ぶことを学ぶって言いますか、大学ではね、どうやったら学んだらいいか学ぶっていうことはすごくいいことだし、そういう理由なら別に大学行かなくてもいいわけで、だから別に大学行かないで立派にやってる人もたくさんいるし、そもそも最近はですね、あれ学校不登校で行かなくて立派でやってる人って結構いますよね。だからそもそも学校行かないでもいいと、要するに立派な人になってればいいと、ちゃんと信仰が確立してればいいと、こういうことでございますから、プロセスはあなた自由に決めてくださいと、こうなってきたわけですね。そうするともう教育も年齢の輪切りではないし、それから大学も宗教もブランドではないし、要するに本人がどこまで何ができるのかという、ただ一点、そこで全てが決まるという本物の実力社会にもうすでになってると私は思うんですね。そうすると今例えば世界もですね、表向きの話はね、まあ、宗教の対立とか多く出てますけども、やっぱり世界も特にコロナの後は変わってきたと思うんですよね。コロナの変わってきて、今までの宗教に対する疑問とかですね、反発とかかなり多いし、それからもう大体お付き合いするに金がないとか時間がないとか人がたくさんいるし、幻滅しちゃった人もたくさんいるし、そうかといって、金と力だけの世界に戻ろうとても戻れませんから、もうそんな世界ないですから、金もなくなる一方、力もなくなる一方でね、金と、力の武力の世界に戻るなんてこともできないんで、所詮戻ろうとしたらあのヤクザですよ、シンジケートの世界に入っちゃって、取った取られた、殺した殺されたの世界にね、その逆戻りするだけですから、もう話にならないわけで、そうするとやっぱりまあ自分なりに どんな方法でもいいから、しっかりとこう信仰を確立させると、だから根の張った信仰っていうんですかね、天ぷらみたいにあの外側だけね 信仰の衣を信仰の衣をかぶせたんじゃなくて、やっぱ中までちゃんとね、火が通ってる、中までちゃんと成熟してる信仰に自分自身で自分を持っていくと。そうしないとなかなかこれからはいい仕事ができない、いい生活、いい生活というか、まあ自己実現できると申します、生きがいのある生活仕事ができないという、こういう形になっていったと。そういう人たちが今度世界秩序を作っていくという、こういう流れですよね。その何教っていうことに関わりなく、まともな信仰者なら持っている常識の範囲内で秩序は作っていきましょうと。あんまり細かいこと言うと収支ごとにみんな違いますからね。細かいこと言っても、細かいこと言ってもそれ揉める一方だから、それはかえって信仰に反することなんで、違いをお互いに言い張ってね、宗派ごとの違いを言い張ってっていうのは、それはやっぱりその信仰に反することになるし、それから何教の人だから排除するというのは、これもっと信仰に反することになるから、そうじゃなくてやっぱり一緒にこうやっていきましょうと。ね、信仰の道もいろいろ道がありますから、あっちの道こっちの道あるんで、まあ共通項を探してそこからお互いに発展させていこうと。今ね、なんか割と宗教って言うとお互いの違いを自覚してさ、違いから話し始めるんだけど、共通なところから話し始めるのがリーダーシップにおける信仰の話ですよね。まあ学術の話で言うならば、違いを目につけて違いを探して違いから話し始めるのは学術的な研究なんでしょうけども、リーダーシップは反対ですからね。共通なところを見つけて共通なところから話を持っていくのがリーダーシップですから、やっぱり信仰ももう、リーダーシップの時代だと思うんですね。まさにその世界秩序の根底に信仰があるということは、そうするとやっぱりなんか本当にですね、まともな社会になるんでしょうね。常識的な社会になっていくんでしょうね。だから特別なんかややこしいですね、人を疑うような猜疑心旺盛なシステムではないし、それからこう騙し騙されを前提にしたシステムでもなくて、善意前提の社会っていうものが見えてきますよね。こう善意前提の社会、まあ地上天国みたいなもの、極楽みたいなのどうやって作れるかっていうのは、昔からみんながその研究しっていうかいろいろ考えちゃおるんですけども、実際にはろくでもないやつがたくさんいて、でこれ全部排除することはできませんからね。なかなか今まで形にならなかったんだけども、要するに信仰っていうのはアクティブなものですから、どっかで卒業証書をもらったらあんたは信仰者ですって一生安泰だっていう問題は全然ないんですね。要するに信仰ってものは死ぬまで、まあ、ずっと日々ついて回るもんですから、成長を日々していかないといけないもんですから、そのここで信仰の成長が止まったっつったら、まあ、それはそこで終わりになっちゃうだけの話ですね。元戻っちゃったりしますから。だからやっぱりこう日々アクティブに信仰の向上っていうものある人たちが世界秩序を作ってると、こういうふうに考えたらいいと思うんですね。日々アクティブに信仰の向上を目指し行動している人たちが世界秩序を作っていくと。だからそこは人もまあ入れ替わることあるでしょうし、まあ入れ替わるでしょうし、それからやっぱりいろんな人も入ってこれるでしょうし、でその人のね状況に応じていろんな立場もありますから、それぞれやっぱりね具体的なその活躍の場所も変わってくると。だから非常にアクティブに人がこう動いていく時代じゃないですかね。信仰の向上っていうものを目指しながら人がアクティブに動いていく、これこそまさに精神文化ですよね。精神文明の時代っていうのは、あの生まれた時と死ぬ時の精神性の高さが上がってればこの文明での中で成功したと言われるし、まあ生まれた時と死ぬ時を比べて自分の精神性のレベルが下がっていったら、それは自分はこの精神文明の中で失敗したっていう、そういう意味ですね。物質文明だったら生まれた時の家の大きさと死ぬ時の家の大きさを比べて、死ぬ時の家の方が大きかったら物質文明は成功したと、物質文明で自分は成功したと。生まれた時と死ぬ時の家の大きさを比べて、で死ぬ時の家の方が小さかったら物質文明で自分は失敗したと、こういう話になるわけですけども、精神文明の場合は全然違いますね。今言ったように死ぬ時の精神レベルの方が高ければ精神文明で成功したということになります。でもそれは油断するとあっという間にですね地獄に落ちるのが精神世界でありますから、死ぬまで油断することなく、まあ、日々信仰を持った人間として日々成長していく、そういう人たちが世の中を支える、そういう形ですよね。そうするとやっぱりですね、まあもう要するに金も武力も使えないっていうことになったら、そういう人たちがやっぱり世の中を動かしていくんでしょうね。そうするとなんかそのイスラエルの首都を聖地に、イスラエルを聖地の国にするっていうのは すごく分かりやすいですよね。あの三大宗教もその違いを超えてさ、お互い信仰者としてね、お互いを尊重し合いながら共に励ましてやっていきましょうというのは大変良いことなんじゃないですかね。なんかそこまでよくできたなと私もこう思うんですよね。やっぱり人の力ってのはすごいもんだし、裏に神がおって神が動かしてるんでしょうけども、それにしても現実的にですね、まあこれこそまさに21世紀社会ですよ。100年前がねちょうど20世紀社会本格的になった頃でしょう。一次大戦の後ね、今まさに21世紀の本格的な秩序が生まれてくる時なんですね。すごい時代を生きてるなと、まあ本当に思う次第であります。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、世界秩序も信仰が決めるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。